ッセイ109、法華経の時代。藤井教皇、国際仏教学、大学院大学、教授。文殊と弥勒。文殊菩薩と弥勒菩薩は、法華経以外の大乗仏教の経典の中では、文殊は智慧、弥勒は行と位置づけられて、高位の菩薩として対比的に扱われてきました。ところが、法華経の序本第一における二人の扱いを見ると、大いに他の経典と異なっているのです。序本第一では文殊と弥勒が登場する過去世物語が語られますが、文殊は、日月と海無仏の弟子の一人として、妙光菩薩という名で800人の弟子を持ち、日月と海無仏の8人の王子たちを立派に教化して、それぞれ仏道を完成させました。その一方で、弥勒は8人の王子のうちの、最後に成仏した仏である念頭仏の800人の弟子のうちの一人でした。彼は多くの経典を読受しても怠ける心が強く、名声と富を得ることばかりに心を囚われていたので、愚明と名付けられたと説かれています。この文殊との大きな違いは何によるのでしょうか。法華経の序本第一は、釈尊が良寿山において、無量義経を説かれた後、そのまま無量義所三昧、中、に入られているところから始まります。釈尊の瞑想中、天から天上の花が降ってきて、大地が六通りに振動し、人々は、これは仏が何か特別なことをされる前兆だろうと喜びました。すると仏は眉間白毛相から大光明を放ち、全世界が明るく照らし出されました。それを見ていた弥勒が一座を代表して文殊に仏が表した気づいの意味を問うことになります。つまり、弥勒菩薩は問いを発する、文者の役割を担うことで、仏の意図を理解できない存在として表現されるのです。これは未来仏として広く信仰される弥勒菩薩でさえも釈尊の死に、心の奥底を測りかねるという形で、法華経の教えがいかに深遠であるかを際立たせる効果があります。しかし、なぜ、弥勒がこのように表現されるのか、そこにはもう一つ大きな理由があります。それは未来仏とされる弥勒でさえも、私たちと同じく学びの途中にあるということです。そこに、親近感と学びの姿勢が私たちに生じるのです。文殊菩薩は仏の知恵の体現者で、私たちが同様の高みに登るには容易ではありませんが、未だ修行中の弥勒菩薩は、私たちの手本、いわば目標のようなものであり、日々、精進していくことの尊さを教えてくれているのです。中、無量義所三昧、仏の無量の教えの真髄に心を定めて瞑想に入ること。